今日は脳卒中と認知症の関係についてお話を伺っていきますが、まず脳卒中のお話を寺山先生に伺っていきたいと思います。脳卒中、その原因や種類についてお聞かせください。
脳卒中というのは、脳の血管に突然何か事件が起こることということを意味しているわけですけど、それには脳の血管が破れるのと血管が詰まること、この2つ、あるわけですね。で、破れるのはこれは脳出血というもので、これは突然起こります。それからもう一つ、血管が詰まるのは脳梗塞と、言われているわけですけど、今の世の中脳出血というのは少しずつ減ってきて、かなり減ってきて、脳梗塞がかなりの部分を占めているというのが現状でしょうかね。
その脳卒中のそもそもの危険因子というのは何かあるんですか？
そうですね、これは脳出血も脳梗塞も両方、特にその疾患に関わらず危険因子というのは同じでして、一番は高血圧ですね。そしてその次に値するのは糖尿病とかコレステロール、そういったものが大きな危険因子。それから最近では忘れても重要なのは喫煙というものがですね、非常に重要な因子であるということも主張されるようになりました。
また季節的なところでは、これから寒い季節を迎えますけれども、寒いところで雪かきをして、バッと部屋の中で温まって、で倒れるっていう方多いですよね。
そうですね、要するに脳卒中になった時、それからなる直前の状態はどういうものなのかということを研究したいろんなそのものがあるんですけれども、その結果で、を見ると一番重要なのはやはり急激な血圧の上昇というのが影響していることは間違いないですね。急にその寒いところから急に暖かいところに行くこと、それから逆に暖かいところから急に寒いところに行くと、両方とも血圧の急激なその上昇、それから逆に詰まりかけているような血管にとって、暖かいところに入ると血圧は下がりますから、それで血圧が下がって、そして脳に一時的に血がいかなくなるというようなことで起こる、脳卒中というのも実はあります。
その脳卒中の予防法というのは、
やはりこれから冬に向けては急に寒いところ、それも無防備で行かないということですよね。それからやはりこの生活習慣病というものをしっかりチェックして、そしてその対策を講ずるというのが非常に重要だと思います。で、特に先ほどもお話ししましたけども、一番重要な危険因子というのは血圧ですから、普段の血圧をよく知っておくこと、これは非常に重要ですし、最近の世の中ではどんどんその正常の血圧の値というのがどんどん低くなって、すなわちですね、昔でしたら140とか90っていう値がいいでしょうということがですね、実は130と80という値まで、それを超えるともう高血圧と言われるような時代になってきましたんで、そういう血圧の値を常に調べておくことと、高ければですね、これはもう周りのことは考えず、やはり血圧のお薬を飲むということがですね、非常に重要なことだと思います。それと糖尿に関してもですね、血液検査をして、そしてしかるべき治療をすると、コレステロールに関してもやはりちゃんとチェックをしてですね、高ければ下げるというのが非常に重要なことだと思います。
いずれにしてもその正常の値にきっちりと持っていくような管理というのは必要になってくるんですね。
そうですね、やはり今の日本では生活習慣病の管理をしているという、これがその人の人物評価にもなるような時代になってきましたので、特にですね、高齢だからといって血圧が高いわけではなくて、40ないしは45歳を過ぎますとこういった問題が出てきますので、その管理をしなければやはり人間としても失格と言われる時代が来ているんじゃないかなと思います。
なるほど。前提として脳卒中についてお話を伺いました。寺山先生、いよいよ今日のテーマである脳卒中と認知症のお話、この関係に入っていきたいんですが、脳卒中が原因の認知症、これは確実にある。
そうですね、これは実はまだまだ議論があることなんですけれども、 明らかに脳卒中を起こした後にいわゆるアルツハイマー型の認知症のような症状が出てくる方はいらっしゃいます。で、そういう人がいることを見てますと明らかに脳卒中が原因の脳の認知症はあるであろうというふうに言われています。
それはなぜなんでしょう。脳卒中によって脳内で何かが起きるんですか。
そうですね、脳っていうのは他の臓器と違って場所によっていろんなその働きの違いがあるんですね。で、特に側頭葉というそのちょうど耳の奥あたりの脳は記憶に非常に重要な働きをする場所ですね、
はい、
でその場所に脳卒中が起きると明らかに認知症を起こす。それから前頭葉という場所、前の方ですけどそこに脳卒中が起きるといわゆるうつ状態とかやる気がなくなったり、それから普段やらないようなちょっとモラルに反したような行動が目立ってくるとか、そんなですねいわゆる認知症の症状が出てくると、そういうことなんですね。
傷つく部分によって症状障害が違ってくるということ。
そうですね。それと常に脳卒中によって起こされる認知症と対比して考えるのは認知症として一番多いと言われているアルツハイマー型の認知症というやつですけども、実はアルツハイマー型の認知症というものも症状をどんどん悪くする原因はやはりこの脳卒中であったり、それから脳卒中の危険因子であったり、先ほどお話しした高血圧、糖尿病、コレステロールと、そして喫煙といったものがですねアルツハイマー型の認知症も悪くすると、両方の病気に関わっている重要なその因子というのがこの脳卒中の危険因子であるということも分かってきてます。
その脳卒中なんですが男性女性また年齢みたいなところでは何か特徴は分かっているんですか。そうです
ね、男性にやはり多いと言われてます。で、これはいろいろな地域で観察した研究の結果ですけども、若年というよりはだいたい65歳から70歳ぐらいから増えてくるものであるというふうに言われています。そしてアルツハイマー型の認知症と少し異なるところは、アルツハイマー型の認知症というのは徐々にご家族でしたらなかなか気がつかないうちに悪くなってくるということが多いんですけれど、この脳卒中が原因の認知症、我々は血管性認知症と言ってますけれども、これは脳卒中を発症したりすると突然悪くなると、急激に悪くなるということでですね、そこで区別することができるんです。そういうような状況では意外とコレステロールとか血圧とか糖尿というものをコントロールすることで少し症状を和らげることもできるという可能性があるという、そんな病気でしょうかね。
その診断方法なんですけれども、どのように認知症の診断をなさるんですか。
まずは認知症があるかどうかという、その検査をします。認知症というのは記憶障害というものがまずあることと、そして記名力障害というんですけども、記名力障害が原因になって今までできたこと、それから今までできた社会生活、仕事ができなくなることということが条件なんですね。で、そういうことに当てはまる方が外来に来られたら、まずやることは本当に脳卒中が起きてないかどうかということをまず調べると。で、脳卒中もですね、その大きな脳卒中だけではなくて、いわゆる隠れ脳梗塞と言われるような、小さな梗塞があってもですね、いわゆる血管性認知症というものが起こることが分かってますので、まずは頭の診察をした後は頭の MRI を取ってみるということが非常に重要になってきます。
この MRI によって隠れ脳梗塞なども明らかにできるということなんですか。
そうですね、特に隠れ脳梗塞、それから脳梗塞に至らなくともそれに近い状態、ギリギリので何とかなっているような状態というのも分かりますし、それがを診断することがまず大事だと。それともう一つは少し専門的になりますけど、脳の血の流れを測るという、そういう検査もします。人間は年を取ってくると血の巡りが悪くなるというのは 残念ながら本当のことですけれども、まあ、この血管性の認知症の方は正常の方よりもやはり脳の血の流れが少しずつ早く少なくなっていくということも分かっています。まあ、そんなことでそういう特殊なアイソトープ検査というものもやることがあります。
脳の血の流れを見ることができる検査機があるんですね。
そうですね。
どこの病院にもあるものなんですか？
ですね、そんないろんなところにあるわけじゃないんですね。一番進んだ機械はペットという機械でして、まあ、これはですね岩手医大に今ある他の、まあ、例えば鍵尾先生のところにはですね普通はないような機械です。それに準じたものとしてスペクトという、まあ、少し簡易型のアイソトープの機械はありますけれども、これは県立病院全てにあるわけではありませんけれども、まあ、岩手医大それと、まあ、県内の、まあ、県立病院、まあ、そういったところにあります。で実際にこの MRI の機械とこのアイソトープのですねペットやスペクトというこの2つの機械、これらがまあ備えていないとですね認知症の疾患センターっていうその国の機構がありますけども、はい、まあ、そういう相談センターの資格は持てないんですね。でその非常に重要な、まあ、そういった高価な機械ですけども、そういう機械があることで、まあ、認知症の診断がまあスムーズに行われるというのが現状でしょうかね。
この診断方法を用いて、うん、この診断できることというのは認知症の進行具合なども見えてくるんですか？
そうですね、明らかに脳の働きが悪い、脳の血の流れが悪い、そういうことをまず診断することができます。そして、まあ、認知症の診断を下すにはやはりこの心理検査というのをやってですね、そして物忘れの実際のテストをしてみないと完全な診断はできない。その2つを組み合わせて診断をするんですけれども、まあ、実際にはですね頭の中開けて我々はバイオプシー、まあ、その生検というんですけど、まあ、そういったことをしない限りは実はこの認知症の診断、確実な診断はできないというのが、こんな医療が進んだ状況でもですねまだまだうまく診断できない、まあ、そこにあるわけです。
ということはたとえいち早く見つけたとしても治療というのは難しいということなんですね。
そうですね、間接的に我々は判断しているだけで、現実ではですね本当の認知症の原因というのはまだ分かってはおりません。でどういう基準で認知症を起こすのかということも実はまだ分かってないんですね。ただ一つの証拠はこの認知症を起こした方々、特に脳血管性いわゆる血管性認知症の方であってもアルツハイマー型の認知症の方であっても、アミロイドというもの、もう少し専門的に言うとタウというそういうものがですね顕微鏡の中で実際に増えているということが分かってまして、それを確認しない限りはですねなかなかその認知症というものを診断して治療するというところには至らないんですね。で原因がはっきりしませんから根本的な治療というのはまだまだできていないというのが現状です。
例えば先生、私にその認知症が見つかりましたとこう診断がついたという場合に、先生何とかしてくださいとい う, こう患者の願いってありますよね。先生何とかここでどのように先生
そうです、ね、
向き合ってくださるんでしょう。
例えばその脳卒中が原因だとか、そして認知症になったとしてもですね、はい、もしその方が脳卒中にならなかったらじゃあ認知症にならないのかというと、まあ、そうではなくて、これは正常のですね老化の一つのプロセスですから、将来はおそらくどんなにお元気であっても最終的にはこのコンピューターの脳が少しずつ働きが悪くなってくることは事実ですから、まあ、それが早めに来たんだということをですねご本人に理解していただくことだけではなくて、ご家族に理解していただかないと、認知症で起こる一番の問題はご家族とご本人の間の関係性が少し崩れることが一番の問題なんですよね。もっと簡単に言えば、今までの例えば力関係の違いとかですね、まあ、厳しい親が突然子どもたちの前で、まあ、ちょっと物忘れが始まったとなると、ここぞと思ってですね、 お子さんたちがそのお父さんを今まで自分たちがされたように叱咤激励しちゃったりするような、そんなこともありますし、すなわちその関係性が全く逆転するということ、それによって起こるお互いのストレス、これをですね解消する、それからそれに対してお手伝いするというのが一番の治療なんだという、ちょっと難しくなりますけど、
いやいや